2週間前、ご奉仕させていただきましたときに、イエス様でどんなお方でしょうかということを最初問いかけたかと思います。まあ私たちはいろんな表現といいますか、その神のご性質というのを知っております。何よりも神は愛なり。本当にそうだと思いますね。合わせてそのお方がご自身の愛を表せるのに本当に柔和で心を減り下ってくださったお方です。で今日は、一人の主でいらっしゃるそのお方のもう多方面のご性質があるんですが、今日は真実なお方であるということをまず覚えながら今日開かれた御言葉をこう読んでまた御言葉を取り継いでいきたいと願っております。私たちが信じているイエス様は真実なお方です。でこの真実というのは、もちろんこの人は人と人との関係においても真実だというときに、相手の方が真実を尽くしてくれるということで、誠意を尽くしてくれるという表現で使いますけれども、真実であるということは、自分自身が約束したことを自分に対して守るということなんです。今日は宣教師にその箇所を書いておきましたが、まあ、こんな聖書の御言葉があります。どうぞお聞きください。私たちが誠実でなくても、キリストは常に真実であられる。キリストはご自身を否むことができないからである。まあ、後でもいいですから、テモテへの手紙第2の2章13節に有名なお言葉の一つかと思いますが、キリストは常にですね、常に真実であられる。キリストはご自身を否むことができないとあります。ご自身を否むことができないということは、自分自身に対して約束したことは自分自身に対しても間違いなく常に成し遂げる、約束通りのことをされるということです。否むことがないお方です。残念ながら私たち人間社会にはどんなに誠実だ信じたと言っても否むことが一度や二度は経験することがあります。もしイエス様が真実なお方でなければ、主は愛でありますと言いますけれども、本当にこの間は、このご愛は、どんな時にもその愛を成し遂げてくださるのかということを疑わざるを得ない。真実な愛なんです。義なる神様と言いますが、正しさにおいても真実であられます。間違いのない正しい、義と愛というのは絶対切り離せないんですね。愛だから、義なんです。正しいことをなされる。成し遂げられる。そのことにおいて、ご都合主義の神様じゃない。人に対して分け立てなさる方じゃない。すべてのものに対して、約束したことは必ず成し遂げられる。それでご自身に対してもその約束を守られるお方なんです。そういう真実な方。清さということにおいても、聖なる神様と言いますが、その清さにおいても、ある時は清いお方だけれども、ある時はそうでないんだということは決してありません。私はそういう面で真実という、このイエス様、すなわち神様のご性質は、本当に素晴らしいことだ、感謝なことだ、ありがたいことだと思っております。さて、なぜ今日こんな話を持ち出したかと言いますと、今日読んでいただきました御言葉のちょうど真ん中に、5節と6節をもう一度見ていただきたいと思いますが、そして6節を中心聖句にさせていただきました。もう一度お読みいたします。5節に、使徒たちが私どもの信仰を増してくださいと言ったところ、まあこういった使徒と言いますが弟子のことです、主の弟子たちですね、言ったとき、主は言われた、もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。びっくりするようなお言葉でありますが、この2節に信仰という言葉が2回出てまいります。込み入った話はしませんが、結論だけ申し上げますと、神様は新約聖書を書かせるときにどうしてあの言語を使ったのかなというのは、こういうところから分かってくるんですが、一つの言葉なんです。一つの言葉があるところでは真実と言わせているんです。あるところでは信仰と言わせているんです。あるところでは誠実と言わせている。まあ忠実と 言わせているところ、まあ、日本語に翻訳しているんですが、主は真実なお方なんです。先ほど言いました、約束したことは必ず、ご自身に対しても忠実な、誠実にそれを成し遂げられるお方である。この真実な主に対して、どこまでも信頼していく、それが信仰なんです。その結果、私たちの中に誠実さとか忠実さというのがこう現れてまいります。どうしてもそのことを理解しておかないと五節六節わからない。と言いますのも、私どもの信仰を増してください。私たちの信仰生活の中で、私の信仰は弱いですけれども、あなたの信仰は強いです。案外使ってるんですね。すいません、おさべさん。前に座った犠牲者でありますが。おさべさんの信仰は強いけども、どうも私の信仰は弱くて。だから私の信仰を増してください。私がダメですから、私が弱いですから、力がないですから、信仰を強くしてくださいと。まあ、間違っていませんけれども、ちょっと、誤解してしまうときは、それほど私たちが信仰が強いっていうこと、強くなれるもんじゃないです。あえて、真実という言葉、使いましたけれども、イエス・キリストが必ず約束されたことは、ご自身に対しても、私たちに対しても、その通り成し遂げられる真実なお方である方に、心から信頼していく。それがからし種、ね、一粒の信仰です。私たちの教会で信仰年限の長い方が、あの人のような信仰になりたい。まあ、それは、希望とすることは、また目標とすることはいいんですが、その信仰は、真実な主イエス様に対する信頼していく。弱さを覚えながらも、戦いを覚えながらも信頼する。その信仰が、からし種、ね、一粒の信仰が、どんな時でもあれば、どんな出来事の中にも、どんな生き方の中にも、また考え方、物事の受け止め方の中にもあるならば、ですから今日5節6節は、1節から10節まで真ん中にありますね。サンドイッチにしているようなんですよ。1節から4節のこと、7節から10節のことを、一番大事なことを真ん中に置いて、ギュッとここが中心だよと言ってるんです。その理解がないと、1節から4節、7節から10節は、えらい大変なこと言ってるな、ことな。1節から4節しますと、人につまずきを与えたら与えて許すことが書いてますし、7節から10節は神様に使える。私使えますと言うは簡単ですけれども、どのようにして差してあげることができる。小さな信仰と私たちがからし種一粒と言いましても、真実な主イエスキリストに対する信頼、どんな時にもどの出来事にも信頼していく中から、主はこのようにさせていただくことができるということだ。させてください。これが生きた生ける信仰です。さて見てまいりましょう。一節から四節、もう一度ご覧になってくださいませ。一節と二節を読みますと、イエスは弟子たちに言われた。つまずきは避けられない。だがそれをもたらすものは不幸である。そのようなものは、これらの小さいものの一人をつまずかせるよりも、首に引き薄をかけられて、海に投げ込まれてしまう方がマシである。ずいぶん激しいことをイエス様おっしゃいましたね。もう私これだと来週からも神戸中学校のやめようかと、こう、ひょっとして、真面目なかと思われるかもしれません。つまずきを与えてはならない。で、つまずきっていうのは、ここから生まれた言葉が英語圏に入ってきましたときに有名なことです。スキャンダルということが生まれた。詳しい話はまた祈祷会でするかもしれませんが、スキャンダルという言葉が生まれた。ちょっと丁寧にこう調べてみますと、このつまずきという言葉は本来、イスラエル、この聖書の舞台となったイスラエルにガリラヤ湖がありまして、漁師が、イエス様の弟子たちも漁師が、何かおりましたけれども、漁師たちが、漁をするときに使う罠を仕掛けるっていう、そこから生まれた言葉なんです。例えばこう、網を張っといて、ここまで来たら、向こうに追いやる。罠を仕掛けておく。 漁師が使う罠、そこから生まれた言葉です。ということは、つまずかせないということは、私たちの周囲にいる人々に罠を仕掛けるかのようにして、罪に陥れるとか、神であるイエス様に背かせることをしないように配慮し、導くということ。それはここの本来の意味のようであります。真実な主イエス様に対する信頼。ああ、そうだ。イエス様は私どものために十字架におかかりになって死んでくださった。三日目に新生して復活してくださった。あそこに表されている救いの恵み、その恵みをいただいて、その恵みのご支配の中に生かされているという信仰によって、絶えずそこに立ち続けて、具体的には親に対して、子供に対して、夫に対して、妻に対して、いや、周囲の人々に対して、つまずかせないという配慮をさせていただく、ということ。そのことを、イエス様おっしゃったんです。で、続いてですね、3節4節、何を言ってるのかと言いますと、ここでは、まあ、戒められて、つまずかせていたなということを悔い改める。直接的には。いや、いろんなことにおいて、一日といて7回も悔い改めたならば、許してやりなさいと言ってる。おっしゃった。イエス様がこのところで語ってらっしゃる前提があります。聖書の神は、私たちが信じている、生きていらっしゃる神様は、すべての人が、神様に許される必要がある一人一人であるってことです。神の許しを私はいただく必要がありませんという方は一人もいらっしゃいません。あのイエス様が十字架を通して表してくださった、あの真実なイエス様の許しの恵みに、この私も預かっているんだ、いただいているんだという信仰に徹底するならば、倫理とか道徳のレベルを突き抜けて許しの力に預かり続けることをさせていただくことができる。人間が作り出した倫理や道徳で許せと言ってもここ一番できない。でも真実の限りを尽くしてくださったあのイエス様の十字架の上で約束なさったことを成し遂げてくださったあの救いの御業、恵みのそのところにおいて、それに徹底してるならば、許しの心、許しの力をいただくことができます。イエス様は許すとおっしゃったんです。事実許されてるんです。ちょっと昨日も許可もらって、って明かしますのでご安心ください。前にちょっと祈祷会で申し上げたんですが、私が40年近く前に、教会に初めて連れて行ってくれた友人が二人います。一人は高槻で牧師をしておりますし、一人は、学校に残って定年まで、事務員といいますか、そこでご奉仕を仕事をしてきました。3月で定年退職を迎えましたので電話がかかってきまして、一度会いたいという、そのもう一人の友人が、私も懐かしいから会いたいなと思って行きました。約半日でしたけど、ちょっともうちょっと多かったかと思いますが、いろいろと思い出話を語る中で、びっくりすることを言ったんです。彼は、ある教会の役員もしました。本当にこう代表的な働きをしてきた兄弟ですが、今僕は教会行ってないんだって言ったんです。このこと真似してしないでくださいね。教会行かないこと。彼はそうだった。行ってないんだ。で、私も冷静に聞こうと思って、どうしたのって聞いたら、いろんな話をしている中で、どうしても許せない思い、思っている。許せないという思いの虜になっている人がいるんだ。その後も別れて、ちょうど自分の実家に、舞鶴の方に帰るというのは知り合いの 先輩の先生いますか、あそこの教会行けって大娘だね、わからんなと言いながら別れました。その後メールでやり取りしながら、もう一度こう電話のやり取りする機会があったときに、来週は宗教改革記念日の礼拝なんですが、ちょっと一週間早いんですけども、まあこれは二番煎じでマルチン・ルタッとした人が言った言葉をそのまま思い出して彼に伝えたことがあるんです。我らが信じている神様ってね、ご自身を隠しながら現れてくださるよって言ったんです。かっこいい言葉使った。どういうことかと言いますと、イエス様目に見えないでしょ。しかし聖書の御言葉を通して本当に生きて今も語りかけておられる。でこの教会があるというのは、教会の主はイエス様ですから、私たちが礼拝といろんなところ交わりを通して、イエス様本当に生きてらっしゃるんだなということを見させていただき、体験させていただく。一緒にある生徒の皆さんとの関わりの中で。でも見えない。隠しながらご自身を表されるというのは名言だと思いました。一言言ったんですよ。彼はいろんなことを、そんなことを思い起こしながら、どうも思ったようです。まあ、私は意識しなかったんです。どうも、イエス様は隠しながら、私を通してこう、いろんなことを語ってくれたと思ってるみたいですが、まあ、それも使ってくださって感謝してますが、それで最後に一言言いました。僕は、本当に福音が分かっていなかったと言ったんです。もう50年近い信仰生活です。福音が分かっていなかった。神様が、ご自身の一人子イエス・キリストを通してあの十字架の上にかかって、肉を裂き血を流して徹底して許してくださった。あの福音が本当に髄の髄まで分かってなかったという。だから許せないっていう思いがシェアされて。あの感謝の子です。昨日も、牧師先生、身近にいらっしゃる方の弟さんですから、先生今来てる。お、毎週来てるよ。真剣にメッセージ聞いてるよ。はあ、嬉しかったですね。私は教会行くなって、これ絶対そんな進みはしません。でも、本当に福音というものは何なのか。私たちは他の人につまずきを与えたいということを知っているものであります。でも、現実、絶対私はつまずきを与えない完全な人であるとは言い切れない。私は絶対大丈夫でしたという、大丈夫ですという一番危ないかもしれません。私たちはそのことを気づいたときに、この七回を七度許せとイエス様おっしゃいましたけれども、そのところに気づかされたら、本当に心から悔い改めをお詫びしたいんです。そしてそのことを、人と人との関係を、の話しておりますけれども、それを聞いたならば、許す心を、自分も許されてるじゃないか。そこに立てばいいんじゃないでしょうか。そのことをさせてくださるのは真実だ主、あの十字架の上で表してくださった。あの救いと福音の恵みの上にさせていただけるんです。生きた信仰というのはそういうことじゃないでしょうか。人と人との関係の中において生きた信仰。これは私は教会の大切な財産です。いやー、神戸中教いっぱい財産ありますよ。こう見ただけでもね。それは大事です。でもいつかはなくなるんです。いつまでもなくならないのは、福音の恵みですよ。どうぞこれを私たちは、大切なものとして、自分のものとし、受け継いでいくものでありたいですね。さて、話がなんか別のような話のようですけど、サンドイッチの人と言いましたが、7節以降のところを見ていきましょう。どうしても5節、6節を中心して捉えていく必要があるんです。読んでみますと、7節に、あなた方のうち誰かに畑を耕すか羊を飼うかするしもべがいる場合、そのしもべが畑から帰ってきたとき、すぐ来て食事の席に着きなさいというものがいるだろうか。むしろ夕食の用意をしてくれ。腰に帯を締め、私が食事を済ますまで給仕してくれ。お前はその後で食事をしなさいというのではなかろうか。ちょっとびっくりすること書いてあるな。面白い話だなと。 これはユダヤ人の習慣化をしてないとちょっとわかりにくい例え話ですが、ユダヤ人の習慣はですね、しもべは主人が食べ終わってから、まず主人が食べてください。その後ですという習慣がどうしてもあるんです。その背景に言っているものですから、今日的な倫理観、私たちの常識化すると、働いたらもうさっき食べたらいいんだよ、と思いますよね。ちょっと緊張が走ってますから、こんな話ちょっとしましょう。実は先週、関西聖書神学校で、引っ越しがありまして、本当に井上先生大変だったんですが、毎回食事。もうお互い疲れるから今日はちょっと美味しいお弁当を買いましょうって、三種類のお弁当は並んだ。で、私はその時ね、優しい教師だと思ってください。ああ、一生懸命労苦した新学生から自分の好きなのを取らせたらいいと思ったんですが、さすが上級生ですね。先生、やっぱり先生方からお弁当を取るべきですよと言ったの。私はそれちょっと優しいんですよ。そうかと言いながら、やっぱりそうだなと思いながら、多分若い新学生は、こういうお肉系が好きだろうな、お年寄りが、私、まあ私一番上ですから、こういうもの食べた方がいいんじゃないかと、それ取ったんですが、どうも新学生一番それ欲しかったみたいでして、申し訳なかったんですけども。やっぱり先生方から順番に取って食べてください。なんかこれ繋がるかどうか、これ読んでたかどうか別問題ですが、話ちょっと脱線しました。イエス様はこのところでしもべの心を持つようにとおっしゃったんです。イエス様は大乗壇に構えて、私は神だから、あなた方の救い主だから、あなたたちは私を信じて従って使いなさいとおっしゃらなかった。人の子が来たのは使えられるためではなくして使えるためであり、多くの人、すべての人のために身の代金のようになって、罪をあがなうために私は来たのだとおっしゃいました。聖書箇所書いておきました。マルコによる福音書の10章の45節あたり見てください。イエス様は何のために来てくださったのか。イエス様ご自身がしもべのようになって使えるために来てくださった。そのクライマックスが、極致が十字架のお姿なんですけれども。まさに、私たちはイエス様と同じではありませんけれども、イエス様のようにしもべとさせた。そのことをおっしゃりになったがために、そして9節10節言いますと、命じられたことを果たしたからといって、主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことをみんな果たしたなら、私どもは取りに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと言いなさい。なんか9節読んでると、感謝するだろうか。人は、主人はしもべに感謝するだろうか。まあ、この言葉の背景には、ユダヤの背景があるんですけれども、この、もう感謝する、うんぬんというよりも、神様の方はちゃんと、この世でも、来たるべき世でも、ちゃんと報いてくださるお方だから、という前提があるんです。そして、その前提をもって、喜びを持ってですね、させていただいたことは精一杯させていただいたこと。奉仕にもつながるでしょう。捧げ物にもつながるでしょう。私どもは取りに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと。主のしもべとされた、まあしもべという言葉も最近の人は、しもべなんですかと。言葉じりだけ捉えて帰ってきます。本当にイエス様自身がしもべとなってくださり、私たちもしもべとさせていただいた。したことを、私どもは取りに足りないしもべですと。この言葉、もうその関係者の宣教師の先生から聞いた話点として二番煎じでありますが、私も自分自身に当てはめたことですので、語りたいと思いますが、ノルウェーのオスロというところにある教会です。そこの本当に指導者であった先生の、墓地って言えば墓碑が、十節の言葉だそうです。私はふつつかなしもべです。というふうに、文庫の言葉を刻んでるんですって。私たちは墓地にどういう御言葉を刻むでしょう。神戸中央教会の、墓地に行きますと、我らの国籍は天にあるでしょう。もちろんその通りです。日踊りの墓地に行きますと、キリスト教会関係の墓地に行きますと、 我は蘇りなり、命なりとかね、とか、平安という言葉があっていいなと思ったんですが、まあそういう墓地にそういうことを記載ます。その人の生涯がそこに表されているのかなとこう思ったりしますが、今紹介している一人の指導者は、私はふつつかなしもべすと書いたんです。いい加減であったわけじゃないの。主のしもべとして、地上の敵、なすべきことを本当に精一杯ご奉仕なさったと伺っております。そして、地上での歩みを描いたときに、その人の心といいますか、気持ちがその墓碑。まあ、日本語で言いますが、私はふつつかなしもべですと、こう、書き表しなさったんです。なぜか私心に残るんです。ああ、そろそろ河原崎も66だから、先の、お墓のこと考えてるのか、その意味じゃないです。これは若い人も聞くべき言葉です。どのような出来事の中にも、状況の中にも、主のご真実に信頼する中から、主よ、私はあなたのしもべとして、私に与えられた持ち場立場で精一杯のことをさせてあげました。イエス様、これでよろしいんでしょうか?と言える人生。若者よ。そうした人生の道を今から選んどくんです。晩年になったら選ぶんじゃない。今から選んどくんです。そして、許されているこの地上の歩みを歩んでいくのであります。そんなことどこでさせていくんでしょう。真実なキリストに対する信頼を持って、しもべとして歩んでいかされる中からさせていけるんです。これは怖い歩き方です。私は神戸中央教会、いろんな思いを持って今おります。いろんなものが豊かな教会の一つだと思います。でも襟を正さないと。本来私たちが残していくものは何なのか。主のしもべとして、させていただくことをさせていただきましたと、互いに告白し合う群れじゃないでしょうか。そういう教会が本当に強いんですよ。豊かなんです。ですから私この宣教師が、これは教会の受け継ぐべき財産じゃないでしょうか。主イエスのご真実に信頼する、からし種一粒ほどの信仰でもって、私たちは様々な出来事に、人と人との関係においても、こと使える奉仕においても、この一手に、私たちが集中させていただくときに、そこに本当の強さがあるんです。豊かさがあるんです。お祈りいたしましょう。